8、行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711、 ファクス 049-254-2000。 9、祝100歳おめでとうございます。問い合わせ高齢者福祉課、内線385。7名の方のお名前と顔写真があります。井上豊乃さん、佐藤菊さん、薄井倉さん、桜井松子さん、なめき岩さん、平沢琴子さん、吉野勲さん。今年度100歳を迎える方に内閣総理大臣からの祝い状と銀杯をお届けしました。写真を掲載した方以外に、増田清さん、細貝秀子さん、千葉杉さんがおられます。皆さん、これからも元気でお過ごしください。
10、令和3年、富士見市成人式典。問い合わせ、障害学習課、内線636。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、6中学校区と特別支援学校卒業生を対象に、3部に分けて開催します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。時、令和3年1月11日祝日。表です。時間、対象の順。第1部。午前10時30分、受付、午前9時45分から。富士見台中学校区、東中学校区、特別支援学校卒業生。第2部、午後0時45分、受付、正午から。本郷中学校区、西中学校区。第3部、午後3時、受付、午後2時15分から。勝瀬中学校区、水谷中学校区。表終わり。場所、きらり富士見。対象、平成12年4月2日から平成13年4月1日に生まれた方。晴れ着を着た女性やスーツ姿の男性が写った写真が2枚あります。11、令和2年分、令和3年度の所得税と市・県民税の申告に向けたお願い。問い合わせ、税務課、内線352。税務署や市役所で行う所得税と市・県民税の申告相談会場は、例年大変混雑します。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和2年分、令和3年度の申告相談受付は、3密を避ける対策を検討しています。多数の人が集まる場所を避ける観点から、今から電子や郵送による申告などをご検討いただき、感染拡大の防止にご協力をお願いします。所得税の確定申告。問い合わせ、川越税務署、電話 049-235-9411、 自動音声案内。パソコン、タブレット、スマートフォンを利用して、国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーで申告書を作成できます。作成した申告書は、e-Tax、国税電子申告、納税システムの ID パスワード方式、またはマイナンバーカード方式を利用して電子送信できます。なお、印刷して郵送で提出することも可能です。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。QR コードがあります。 ID パスワード方式による e-tax での申告。川越税務署で本人確認後、ID とパスワードを発行します。予約は不要ですので、運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。なお、今年市役所会場で確定申告を行い、利用者識別番号等の通知をお持ちの方は、合わせてご持参ください。QR コードがあります。マイナンバーカード方式による e-tax での申告。マイナンバーカードと IC カードリーダーライター、またはマイナンバーカード対応のスマートフォンが必要です。QR コードがあります。郵送による申告。下記にご郵送ください。郵便番号 350-8666。川越市大和座並木 452-2 川越税務署。市県民税の申告。申告が必要と思われる方に、市県民税申告書を令和3年1月下旬に送付します。必要事項を記入し、必要書類を添付して郵送でご提出ください。なお、令和3年1月予定から、市ホームページで必要事項を入力すると、市県民税の税額の仮計算や申告書の作成及び印刷ができるようになります。詳しくは決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。郵送先、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要。富士見市役所税務課市民税係。12、税務署からのお知らせ。問い合わせ、川越税務署、電話 049-235-9411。 自動音声案内、国税に関するご相談ご質問は1を選択してください。新型コロナウイルス感染症などの影響で納税が困難な方へ。新型コロナウイルス感染症などの影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すると国税の納付を猶予できる場合があります。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。QR コードがあります。令和2年分年末調整等説明会の中止。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、年末調整等説明会は中止します。年末調整に関する各種情報は、国税庁ホームページの年末調整特集ページをご覧ください。QR コードがあります。13、瓶沼自然公園整備事業にかかる説明会。問い合わせ、まちづくり推進課、内線443。旧青年の家跡地を含めた瓶沼自然公園整備事業について説明会を開催します。申し込み不要。時、11月29日日曜、午後2時。午後1時30分会場。場所、南畑小学校体育館。内容、授業内容、授業スケジュールなど。授業の概要については、市ホームページをご覧ください。場合により、人数制限をすることがあります。QR コードと、整備イメージと書かれたイラストがあります。14、上下水道に異常があるときに、11月、12月の緊急修繕当番点。問い合わせ、水道課、内線525、下水道課、内線427。 緊急性のある突発的な漏水や下水道管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する下記の当番店または環工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。簡易的な修理は新設時の工事店に依頼してください。なお、工事店の都合により当番店が変更することがあります。マンション、アパートなどは管理者へ連絡してください。表です。日、曜日、工事店名、電話番号の順。11月、1日日曜、2日月曜、有限会社、三枝鉄工所、049-254-2036、3日祝日、4日水曜、有限会社、岡部ポンプ店、049-251-5418、5日木曜、6日金曜、有限会社、武井設備、049-258-3525、7日土曜、8日日曜、有限会社、斉藤水道工業所、049-251-1363、9日月曜、10日火曜、有限会社、篠田設備、049-252-0858、11日水曜、12日木曜、株式会社、三栄工業、049-251-0719、13日金曜、14日土曜、岩田工業所、048-472-1026、15日日曜、16日月曜、杉山設備工業、090-8106-5003、17日火曜、18日水曜、有限会社神保水道、049-253-3515、19日木曜、20日金曜、共和工業株式会社、049-252-2188、21日土曜、22日日曜、有限会社三枝鉄工所、049-254-2036、23日祝日、24日火曜、有限会社、吉見水道、049-251-8387、25日水曜、26日木曜、有限会社、岡部ポンプ店、049-251-5418、27日金曜、28日土曜、有限会社、松崎工業所、049-251-3961、29日日曜、30日月曜、有限会社、武井設備、049-258-3525。12月、1日火曜、2日水曜、有限会社、斉藤水道工業所、049-251-1363。3日木曜、4日金曜、有限会社、篠田設備、049-252-0858。5日土曜、6日日曜、株式会社、三栄工業、049-251-0719。7日月曜、8日火曜、岩田工業所、048-472-1026。9日水曜、10日木曜、杉山設備工業、090-8106-5003。11日金曜、12日土曜、共和工業株式会社、049-252-2188。13日日曜、14日月曜、有限会社神保水道、049-253-3515。 15日火曜、16日水曜、有限会社富田設備工業所 049-251-1046。 17日木曜、18日金曜、有限会社三枝鉄工所 049-254-2036。 19日土曜、20日日曜、有限会社吉見水道 049-251-8387。 21日月曜、22日火曜、有限会社岡部ポンプ店 049-251-5418。 23日水曜、24日木曜、有限会社松崎工業所 049-251-3961。 25日金曜、26日土曜、有限会社武井設備 049-258-3525。 27日日曜、28日月曜、有限会社斉藤水道工業所 049-251-1363。 29日火曜、有限会社篠田設備 049-252-0858。 株式会社三栄工業 049-251-0719。 30日水曜、株式会社三栄工業 049-251-0719。 有限会社篠田設備 049-252-0858。 31日木曜、岩田工業所 048-472-1026。 杉山設備工業 090-8106-5003。 表終わり。官工事業協同組合事務所、電話 049-255-5611。 月曜から金曜、午前9時から午後4時。緊急修繕当番店、午前5時から午後8時。15、消費生活相談。問い合わせ、消費生活センター、電話 049-252-7181。 相談日、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。借金返済のために借金をしていませんか？多重債務に陥らないために。借金は利息を加えて返すため、返す金額は借りた額より多くなります。借金を借金で返すことは、借りたお金以上の金額を借り続けることになり、いつか返せなくなります。このように借入を繰り返して借金が増え続ける状態を多重債務と言います。消費者へのアドバイス。返済総額が年収の3分の1を超えると、返済困難になると言われています。借りる前に月々の返済額と返済総額を計算し、確実に返済できるか確認しましょう。契約前に金利や手数料の額、契約内容を十分確認し、契約書などは必ず保管しておきましょう。多重債務についてお困りの方は、一人で悩まず、消費生活センターにご相談ください。16、マイナンバーカードの申請手続きをお手伝いします。問い合わせ、市民課、内線101。マイナンバーカードの申請手続きのお手伝いや、証明写真の撮影を行います。雨季の必要書類などを持参し、ご本人が会場までお越しください。マイナンバーカードは、申請から約2ヶ月程度で自宅に本人限定受取郵便で郵送します。時、場所。 11月18日水曜、鶴瀬駅西口サンライトホール。11月25日水曜、瑞穂台コミュニティセンター。11月30日月曜、ピアザ富士見。受付、午前9時から11時30分、午後1時から3時30分。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、入場を制限する場合があります。対象、市内に住民登録があり、マイナンバーカードを初めて申請する方。定員、各会場50人程度。無料、先着順。持ち物、通知カード、マイナンバーカード交付申請書、印鑑、認め印、本人確認書類、A から1点、または B から健康保険証プラス1点。A、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、顔写真付きなど。B、健康保険証、年金手帳、医療受給者証、預金通帳、学生証、社員証など。なお、通知カード、マイナンバーカード交付申請書、住民基本台帳カードは申請時に回収します。必要な方は事前にコピーを取ってください。必要書類が用意できない場合は、事前にご相談ください。見本と書かれた通知カード、マイナンバーカード交付申請書の写真があります。17、国民健康保険に加入している皆さんへ、あなたの健康活動スイッチをします。特定保険指導。問い合わせ、健康増進センター、電話049-252-3771。富士見市特定保険指導について。特定健診の結果、生活習慣病のリスクがあり、生活習慣の改善が必要な方に、富士見市特定保険指導、始めよう健康活動の案内を送付しています。保健師または管理栄養士が、個別に健診結果の見方や数値改善のコツについてサポートします。特定保険指導は、医療保険者、健康保険、共済組合など、ごとに実施しています。希望する方は、加入している医療保険者へお問い合わせください。特定健診は受けましたか？特定健診は、11月30日月曜まで実施しています。毎年受診し、健康のチェックをしましょう。検診後は結果を確認し、食事や運動などの生活習慣を見直しましょう。特定保険指導 Q&A。 9. 好きなものを食べられなくなると思うと、なかなかメタボ改善に取り組めません。A、好きなものを完全にやめないといけないわけではありません。無理のない範囲で食生活を変えることで、メタボ改善に効果があります。Q、意志が弱いので、痩せようと思ってもなかなか取り組むことができません。A、取り組みやすいことから始めてみませんか？続けられることを一緒に考えましょう。平成30年度特定保険指導参加者の声。少しの注意で体重に変化があり、楽しく取り組めました。周りの人から痩せたとよく言われ、嬉しくなりました。60歳代女性。始めよう健康活動の参加がきっかけで、自然と運動を続けたい気持ちになり、感謝しています。60歳代男性。生活習慣病にならないために、内臓脂肪に気をつけましょう。内臓脂肪は 様々な生活習慣病を引き起こしやすくします。また、生活習慣病、内臓脂肪型肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常症が重なることで、動脈硬化を進行させ、心臓病や脳卒中などになる可能性が高まります。生活習慣病は自覚症状がありません。検診を受けて結果を振り返り、生活を見直して生活習慣病を防ぎましょう。
8、学校応援団の取り組み、地域の力を学校の力に。問い合わせ、学校教育課、内線622。学校応援団は、各小中学校、特別支援学校ごとに、児童・生徒の学習活動、安全確保、環境整備などを支援する保護者や地域の方のボランティア組織です。今回は3校の取り組みを紹介します。皆さんも地域の学校応援団に参加しませんか？瑞穂台小学校、193人の保護者、地域の皆さんを中心としたボランティアが、校舎内外の整備、安全見守り、学校ファームでの作業、学習支援など多岐にわたり活動しています。1学期は学校再開以降、すでに延べ400人以上の方が応援団として活躍しています。今年は通常の活動に加え、放課後に消毒・清掃作業を行いました。4人の女性がマスクをして清掃している写真があります。東中学校、学習・安心・安全・環境整備の各領域で支援活動をしています。毎年9月には生徒や教職員と一緒に合同除草作業を行っています。また、校内ロードレース大会では豚汁を作り、生徒たちに振る舞っています。今年は新型コロナウイルス感染症の影響により中止。校庭の端にある木の周りを座って除草作業をしている大勢の人たちの写真があります。富士見特別支援学校、できる時にできることをちょっとだけお手伝いを合言葉に活動しています。昨年の富士見っ子祭りでは、後頭部の4つの作業班で作った製品を販売しました。応援団のお母さんたちで、サオリオリの仕上げや加工を手伝い、飛ぶような売れ行きでした。これからもどんなことができるかを考え、楽しく元気になる活動をしていきます。作品を販売している写真があります。9、保育所等放課後児童クラブの入所・入室申請をお忘れなく。問い合わせ、保育課・保育係、内線332、放課後児童係、内線203。令和3年4月入所・入室の申請受付は下記の通りです。詳しくは広報富士見10月号、または市ホームページをご覧ください。保育所など、時11月13日金曜、14日土曜、16日月曜、9時から11時30分、13時30分から17時、場所、市役所、以下この順、11月17日火曜、9時から11時30分、13時30分から15時、水谷公民館、11月18日水曜、9時から11時30分、13時30分から15時、富士見の交流センター、放課後児童クラブ、11月7日土曜、9時から12時、市役所、 11月9日月曜、14時から16時、水谷公民館。11月10日火曜、14時から16時、富士見の交流センター。20、インフルエンザ予防接種の費用助成。問い合わせ、健康増進センター。電話、049-252-3771。新型コロナウイルス感染症に関する支援として、令和2年度限定でインフルエンザ予防接種を受けた下記対象の方に接種費用の助成を行います。申請期限、令和3年3月31日水曜。対象、妊娠中の方、母子健康手帳の交付を受けている方、生後6ヶ月から中学3年生の方、助成額、接種費用自己負担分、上限額1回5000円。他の補助を受けた場合は、その金額を除きます。生後6ヶ月から12歳の方は、2回接種になります。申し込み、接種終了後、申請書類に記入し、健康増進センターに郵送または直接提出してください。領収書、原本、接種したことがわかる母子健康手帳の写し、または接種済証などを添付してください。申請書類は市ホームページ、健康増進センター、各公民館、市内一部医療機関にあります。詳しくは市ホームページをご覧ください。行政情報終わり。21、恋愛、夫婦、パートナーの関係で悩んでいませんか？ DV、ドメスティックバイオレンスは、配偶者や親密な関係にあるパートナー間、事実婚や交際相手も含むの暴力行為です。片方のパートナーが一方的に優位な立場に立ち、様々な暴力で相手を思い通りに支配し、コントロールすることを言います。あなたに与える影響は？いつも相手の顔色を気にして不安や緊張を感じながら暮らしていませんか？自分が悪いから仕方がない。何をやってもダメだ。と気持ちが沈んだり、焦燥感や無力さを感じたりしていませんか？ DV はあなたの体や心に深い傷を刻みます。子供への影響も、子供たちが日々の暮らしの中で暴力を見ていると、学校生活や学習、友人関係などがうまくいかなくなったりするなど、子供の心や行動にも影響が及ぶことがあります。将来、子供自身が DV の加害者や被害者になってしまうこともあります。様々な暴力。暴力は、殴る蹴るといった身体的な暴力だけではありません。心ない言動や態度を繰り返して、相手の心を傷つける精神的な暴力。経済的に弱い立場につけ込んで支配する経済的暴力。性行為の強要やアダルト動画を何度も無理やり見せたりするような性的暴力。子供にパートナーを非難中傷させるなど子供を利用した暴力。執拗に行動を監視したり人付き合いを制限させるような社会的暴力。二人の間でこんなことは起きていませんか？機嫌が悪いと乱暴な態度になったり、物を投げつけられたりする。包帯を巻いた足と松葉杖のマークのようなイラストがあります。交友関係を監視されたり、何をするにも許可を取らされる。目のマークのようなイラストがあります。 外で働くことを妨害されたり、必要な生活費を渡さず、家計を厳しく管理される。手の上にストップと書かれたマークのようなイラストがあります。いつも馬鹿にされる。大声で怒鳴られたり、睨みつけられたりする。耳のマークのようなイラストがあります。望まない性行為を強要されたり、避妊に協力してくれない。男女が手をつないだ形のマークのようなイラストがあります。メールや LINE の返事をすぐに返さないと怒るので、着信がないか、いつも気にしている。波状の電波が上に広がっているマークのようなイラストがあります。いつも不安や緊張、恐怖や無力さを感じたりしていませんか？もしかしたら DV かもしれません。もしかしたら DV かもしれないと思ったら、一人で悩まず相談を。富士見市の相談先、人権市民相談課、内線271、DV 相談、第1から第4月曜午前9時から正午、祝日の場合は変更あり、女性相談、予約制、第1、第3火曜午後1時から5時、富士見市配偶者暴力相談支援センター、下記をご覧ください。富士見市配偶者暴力相談支援センターを開設します。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、DV 防止法に基づき、富士見市配偶者暴力相談支援センターを11月1日に開設します。DV 被害の相談や自立に関する支援などを行います。まずはお問い合わせください。開設時間、月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分、祝日、年末年始を除く、電話 049-293-7260、埼玉県などの相談先、埼玉県配偶者暴力相談支援センター、埼玉県婦人相談センター。電話 048-863-6060。月曜から土曜。午前9時30分から午後8時30分。日曜、祝日。午前9時30分から午後5時。年末年始を除く。埼玉県男女共同参画推進センター With You 埼玉電話 048-600-3800 月曜から土曜午前10時から午後8時30分第3木曜日曜祝日年末年始を除く東入間警察署生活安全課電話 049-269-0110 緊急時は110番へ。丸い輪の中に女性に対する暴力をなくす運動11月12日から25日一人で悩まずまずは相談コピーライト西原理恵子と書かれたイラストがあります。市役所前都市宣言灯をパープルライトアップ。市では11月12日から25日の女性に対する暴力をなくす運動期間中、女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンにちなんで、市役所前都市宣言灯を紫色にライトアップします。写真です。ライトアップされた都市宣言灯、人間尊重宣言都市と書かれています。写真終わり。22、男女共同参画広場、一歩一歩。 市では富士見市男女共同参画推進条例を制定し、性別にかかわらず個人の能力が尊重される社会を目指して一歩一歩取り組みを進めています。問い合わせ、人権市民相談課、内線271。自分らしく輝ける社会へと書かれたふわっぴーのイラストがあります。男女共同参画キーワード、リベンジポルノ。リベンジとは復讐や仕返しのこと。別れた交際相手への仕返しや嫌がらせのために交際中に撮影した裸の写真などをインターネット上に拡散させる行為などを言います。平成26年にこのような行為を規制して罰則を定めたリベンジポルノ防止法が制定されました。二人だけの写真、動画も公開には気をつけて、 SNS のマイナス面も考えて、スマートフォンと SNS、ソーシャルネットワーキングサービスの普及で、特に10歳から20歳代の若い世代でのリベンジポルノの被害が問題になっています。交際時に軽い気持ちで相手に送った裸の写真や動画も、不仲になった時にはどのように使われるかわかりません。インターネットに一度公開された写真や動画を完全に削除することは非常に困難です。他の人に見せたくないと思う写真は安易に送信をしたり公開しないようにしましょう。もしも被害に遭ってしまった時は、事態が深刻化する前に警察に相談しましょう。